では後半のトーク、これイベント情報の続きだとしても、セントルイスのローカルなイベントというよりはかなり遥かな章で話すのでは大きなイベントですね。
そうですね。ああはい、そうですね。まああとイベント情報っていうか、うん、あれなんですが、なんでかっていうと基本的には入場できない。
あ、そうなんだ。んですが、これテレビのためなんだ。
入場はできるんですけど、企画しているのが全国的な組織が企画していて、そこがチケットを発行したりするので、
なるほど、
地元の人でも入れるとは限らない
ですが、何でしょうねこのイベントは。
そうですね。何があるのか。そうですね。数週間前ぐらいにテレビを真剣に見てた人はわかるかもしれない。
でもテレビだけじゃなくて、その後のいろんな報道とかも含めるともうすごい注目度ですね。
う
ん、
そうですね。
何があるんですか。
プレジデンシャルディベートがあります。大統領選挙の候補者のディベートですね。最近のって言ってももう30年ぐらいの、アメリカの大統領選挙では、このテレビ中継でディベートをやるっていうのが基本的なフォーマットになってますけど、で今年が選挙の年で11月に投票がありますっていうのは、まあ多分割と皆さんご存知かなと思いますけど、第1回のディベートは3回あって、第1回が9月の末かなにあって、第2回は今週末の日曜日、10月9日なんですけれども、それがセントルイスで、ただセントルイスじゃなくて、僕が働いているワシントン大学セントルイス、そこのキャンパスで開催されます。
キャンパスの中でこの大統領候補者のディベートする。
そうですね。キャンパスの、一番端っこの方ではあるんですが、キャンパスの中にある体育館を使って、そこのステージで、そうですね。候補者なので、ヒラリー・クリントンとドナルド・トランプが、ディベートします。
これは、セントルイスっていう街が選ばれて、もう決まってるんですか？毎年、
ね、
大統領選挙のためには、3つの場所でやると。で、大体セントルイスはその場所に入るっていうふうに。あるいは今回たまたまって言い方です。
セントルイスがというよりは、大学が選ばれてます。1900年は前すぎる。そんなことはないですね。1990年から5回、このディベートをホストするようにっていうふうに選ばれていて、で、一応、多分、立地とか、あるとは思うんですけど、中西部はここみたいなのもあるとは思うんですが、ただ、いろいろやっぱりありますね。メディアを裁ききれるかとか、セキュリティが大丈夫かとか、見に来る人を裁けるかとか、いろいろ難しい条件があるので、そうですね。街を選んでるっていうよりは会場を
選んでるんだ。
それができる会場っていうのを選んでる。
すごいですね。ワシントン大学セントルイス校、は全国の中でも、ディベート、その大統領候補がディベートするに値するいろんなセキュリティとか条件が整っていると。1990年から5回っていうことは、
はい。毎回ホストしているわけではないので、まだこれが大統領は3回目、副大統領候補のディベートが1回あります。
でもそんな風な、大学会場で、じゃあ大学じゃない会場ということもあり得るわけなのかな？
あり得るとは思うんですが、
大体、じゃあ、全国にそういうふうに選ばれている会場校があって、で、そこが何年かを、何回か2回とか、その会場になってっていうことなんですね。準備がもう 大変なんじゃないですか。
そうですね、準備は大変で、一応場所は体育館ですけれども、それだけじゃなくてステージを用意したり、喋る時のポディアムとか背景とか、そういうの全部用意しないといけないですし、あと、まあ、特に大変なのはセキュリティで、だと思うんですが、もう会場になるところは先週の途中ぐらいからかな、今週の初めからかな、その体育館の周りは立ち入りができなくて、関係者以外入れなくなっていて、そうですね、キャンパスの周りも普段は、このキャンパスは普段壁はなくて、割と芝生のとこから勝手に出入りしたりできるんですが、そこにフェンスが立っていて、当日は大学関係かイベント関係、そのディベート関係の人じゃないとキャンパス自体に立ち入りができない、みたいなことになってます、
うん、
ただ一番最初にやった時は90年代で9/11よりさらに前のことなので、
うん、
もっとなんかセキュリティはゆるゆるだったみたいで、会場の設営が終わったら大学関係の人はみんな見に来ていいよみたいな
見に行くですよね、
うん、ことがあったらしいんですが、うん、まあね、最近は爆発物とかの懸念もあったりするので、うん、やっぱり、うん、そこまで緩くはないみたいですね。
当日はスタッフ、大学のスタッフの方は、こう、お仕事があったり、見に行くというか、こう、なんかお役割があったりとかする
の？特にはないですね、日曜日だし、うん、普段の日曜日通りには開いてますけど、それ以上でも、それ以下でも、なく。
なく、
そうですね。で、さっき言ったように、最初に言いましたけど、観覧、ディベートを観覧するのは、もともと、ナショナルディベートコミッティみたいなのが、この3回のディベート全部を企画する、組織みたいなのがあって、誰がチケットをもらえるかっていうのは、ほとんどそこが決めちゃっていて、で、一応、開催するメリットとして、学生は、見に行けるんですけれども、ただ、抽選で当たった100人ぐらい。
100人ぐらい
だけ。
じゃありゅうたさんも見に行けるんですか？
いや、行けないですね。
学生だけが。
無理です、うん。そうですね。特に、教員とスタッフは、それに入らなくて、もう、100枚ぐらいを学生に抽選で割り当てる。という感じです。う
ん、なんか説明読んでたら、今回は、こう、シティズンパーティシパントも、なんかこう、質問できるみたいなことが書いてあったんですけど。
はい、そうです。
今回は割とそういう会場からのやり取りができるディベート。
そうですね。そうですね。会によってある程度ディベートはスタイルが決まってて、司会者がした質問に、お互い2人が、今回2人ですけど、まあ、2人が答えるっていうスタイルの時もあるし、今回みたいにタウンホール形式で、ある程度はフロアからの質問を受ける、そういう形式の時もあります。ただ、まあ、本当に誰でも入れるってわけではないので、さっき言ったように。
もともと、いろんな意味で選ばれた、
うん、
こう参加者がいて、で、その参加者の中からのある程度の、質問とか、やり取りが、こう、仕組み、なんていうか、予定されているってこと
ですね。そうですね、うん。だから、ある程度開かれてはいるとは思うんですが、本当に見て、生で見て、本当に生で質問したいって思ったら、多分すごく前から、来るって、気づいてて、申し込んだりしてないと。
これいつから公開されてたんですか？ここでやるっていう。
やるっ ていうこと自体は1年、うん、そのこの投票のサイ、なんていうか、あのサイクルが、選挙のサイクルが始まるときにはアナウンスされてました、うん、だから1年ぐらい前から分かってたかな。
で誰があの候補者に最終的に選ばれるかっていうのはその時点で分かってないけども、
ね、
場所とかは決まっていて、
うん、
あのずっと計画していこうと思って頑張ってた人もいらっしゃるかもしれないと、
うん、そうですね、
うん、で、多分日本で遥かな話を聞きの皆さんにとってはこの選挙の仕組みって分かりにくいような気がするんですけど、うん、11月8日にが投票日なんですね。
はい、
1ヶ月後は投票日で、うん。私もよく分かってないんですが、投票日に投票するのは、
はい、
選挙権がある人が18歳以上の、
はい、
アメリカの国民が、
市民ですね。はい、
市民が投票できると、
はい。
で、それでも、その数がそのまま、候補者が取得する、票の数じゃないんですよね。
ない
ですね。各州でこれ どんなふうに、各州で誰がどっちが勝つかっていうことで、
そうです。選挙人選挙なので、うん、まあっていう名目にはなってますが、実際その選挙人が誰かみたいなことはほとんどの場合わからないんですけれども、
あ、そうなんだ、うん、
あの一応選挙人を介して全員が投票するっていう仕組みになっていて、うん、その選挙人のがどっちに投票するかは州で取りまとめられるっていうことになってます、うん、だから州が、人口に応じて選挙人を割り当てられていて、
あ、
でその州内の選挙の結果、あの、大体の州では州内の選挙の結果、過半数以上を取った候補に、その州の選挙人が全員投票します。だから、うん、そうですね。だから、まあ、大体、アメリカの選挙の場合、共和党と民主党、二大政党の候補、プラス一応、緑の党、グリーンパーティーとか、あと、インディペンデントですね、無所属で出る候補者がいます。で、大体まあ、3、4人候補者がいるんですけれども、だから、例えば、ミズーリは、10人ぐらい選挙にいると思いますが、ミズーリで過半数以上、票を得た候補者が、まあ、例えば、候補者 A だったとしたら、ミズーリの選挙人10人は全員その A に投票します。
うん、ああ、そうか。候補者、あの、選挙人自体がどちらかということじゃなくて、その州の、あの、意思というか、過半数の、過半数を取った、大統領候補者に入れることになるんですね、その選挙人は。
そうです。一応、まあ、あの、州を代表して選挙に行く人みたいな。あの、アメリカは建国した当時は広かったので、っていう理由だと思うんですけれども、あの、みんなが大統領選に投票しに行くことはできないので、あの、なので、それぞれの小さい行政地域の中で代表して選挙に行く人を選んで、その人たちが、あの、DC に、首都に旅行して、投票してくる。っていうものだったんだと思うんですが、もともとは。あの、今はもう、あの、ね、あの、開票結果全部電子的に、あの、やり取りしたりしてわかるんで。
なんだろう、イメージわかりました。
そうする意味はあんまりなくなってきてますが、一応その頃の伝統を、まあ、守っているというか、引きずっているというか、なので選挙人選挙ということになり、
で、イリノイだったらイリノイで例えば20人とか、
うん、
選挙人の数が最初から決まっていて、
はい、
で、A 候補者か B 候補者か、どちらかに、選挙、あの、投票資格がある人が投票して、仮に B っていうふう、うん、B が過半数を取ったとしたら、 その B の、 あの20人の選挙人、イリノイ州の、選挙人はみんな B に入れると投票するということになるんですね。その数の過半数っていうのは投票者の過半数ということです
かね。投票者の過半数です。
みんなが投票に行くわけじゃないから、うん、あのそんなになんか意外と多くないんだなってパーセンテージとか思ったんですが、今年はどうなんでしょうね。
そうですね、うん、あの投票率実はそんなに大統領選ってまあ大体どんな選挙でもそうかもしれないんですが、うん、すごく高いわけではなく、あとアメリカはあの日本と違って住民登録っていう仕組みがシステムは存在しないのでですね、
うん、
あのなので自分から投票する意思を登録しないといけない、レジスタティブボートっていうんですけれども、あの自分が投票できるっていうことをまず登録しに行かないといけないんですね、
うんう
ん、でまあやっぱりあのあれですね、社会階層とかによってはみんなが登録しに行ってるわけじゃないとか、
うん、
あの
あまずそこからなんですね、
投票、そうですね、そういうのもあるので、あの本当に有権者に対する まずそうですね、だからまず有権者の数に全数に対するレジスターしてる人の割合っていうのがあって、うん、そのレジスターしてる人の中から実際投票に行く人の割合っていうのがある。
あ、
うん、2段階に減るので、うん、あのそうですね、投票率っていうのは意外と
難しいですね。それをどう取るかっていうのは、これだけ報道されていても、世界中で報道されていても、実は投票できる権利を持っている人の何割が投票しているかっていうことは、うん、意外と計算していったらそんなに多くなかったりするかもしれないですね。
そうですね、
うん、に何回そういう登録をしているかどうか。でももう一つ、この日に11月8日に投票するのは、はい、大統領選だけじゃないんですよね。
だけではないですね。あの一応イレクションデイっていうことになってるので、うん、あのまあ
上院、
大雑把に言えばまとめてやっちゃおうっていうことですが、うん、はい、改選が必要な、州知事とかそういうのも含まれます。
あの、
連邦議会とかだけではなくて州知事とか、うん、あとはあのレファレンダム、住民投票みたいなのもまとめてやっちゃうときがあって、うん、そうですね、あの日本でも一応あの統一地方選って割とこの、まあ、あれはあの戦後に初めてやったときの日から何度も2年おきとか4年おきとかで改選されるから日が同じなままなだけですけれども、
うん、まあ、経費としてはね、同じ時にやった方がきっといいんだろうけど。
そうですね。投票率とか、あの経費的にはまとめちゃった方がいいっていうのは一つありますね。
結構大変な、とこの日は大統領選も大変だし、いろんな選挙がある。11月4日っていうのは、第1月曜日の次の火曜日。
火曜日。
決まってるんですかね、はい、投票日。
火曜日で決まってます。うん、これもなんか、あの、昔のこれもその建国時の伝統をそのまま引き継いでいるというか引きずっているというかで、うん、どんなに投票所から遠くに住んでいても火曜日までには、あ、しかも昔なので馬車で移動していっても火曜日までには投票所に着けるから火曜日なんだそうですが、
あの、でも週末じゃなくて火曜日なんです、ね、
あの日曜日に教会に行った後に投票所に向かって馬車で出発しても着けるから火曜日なんだっていう
説もあるんです、
ありますね、
うん、なるほど。当時はみんな教会に、みんなかどうか分かんないけど、うん、教会に行く習慣が今よりはあって、
う
ん、
そうですね、
その後あのゆっくりというか必死で行ってもそれぐらい火曜日ぐらいまでにかかる場所もあると
、うん、まあ、あったということですね
でそれが今でも、11月の第1月曜日の次の火曜日投票日になっていると、あの、いろいろ面白いですね。
ありますね。
はい。ああ、そう、おしゃべりをしていたら、ギリギリの時間になってしまいました。村上由紀のカバーで、ウイスキーがお好きでしょう。です。トムさん、ミュージック3、プリーズ、ゴ
ー。ウイスキーがお好きでしょう。もう少し喋りましょう。ありふれた話でしょ
う。だんだんこう涼しくなってきているので、風邪ひかないようにゆっくり週末を、お過ごしください。来週また同じ時刻に遥かなショーでお会いできますよ。WRFU is an open forum for German champion community. Views expressed as those of the speakers and do not represent WRFU Abner Champion Independent Media Center or the Abner Socialist Forum. Thank you very much for listening. Harukana Show from WRFU Abner. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you soon. Bye bye.